ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコエルル大統領はパレスチナ大統領からの勲章に感謝の意を表明したことについてお伝えします。ジョコエルル大統領は8月20日火曜日、アンダラ通信社がモニターするインスタグラムアカウントアットジョコウィーで、パレスチナ大統領特使リアド・アルマリキ氏から手渡された最高勲章パレスチナ国家勲章に感謝の意を表明しました。勲章は8月19日月曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿で授与されました。この勲章はパレスチナ国民の独立闘争に対するインドネシアの一貫した支援が評価されて授与されました。ジョコ・ウィドド大統領は自身のインスタグラムアカウントで、この勲章は以前にも同様の勲章を授与されたサウジアラビアのサルマン国王、ロシアのフラディミル・プーチン大統領、中国の習近平国家主席を含む世界の指導者や影響力のある人物の後進的な取り組みへの賛辞だと述べました。大統領はインドネシアが国際承認と国連への完全加盟を求めるパレスチナの戦いを断固として支持していることを強調しました。それでは次のニュースです。プラボー国防大臣とオーストラリア首相が新たな防衛協定交渉の完了を発表したことについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント国防大臣とオーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は火曜日、オーストラリアのキャンベラでインドネシアとオーストラリア間の新たな防衛協定または DCA に関する交渉の完了を発表しました。プラボー国防大臣はオーストラリア首相セイが放送した記者会見で、両国は交渉で非常に良い進展を遂げたと述べました。同じ機会にオーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は新しい防衛協定は歴史的な協定だと宣言しました。アルバニーズ首相は、この歴史的な合意は、対話、強力な総合運用性、現場での実績の改善を通じてオーストラリアの防衛協力を強化するだろうと強調しました。これは両国と地域の安定にとって重要な展望となるだろうと述べました。アルバニーズ首相はオーストラリアのリチャード・マールズ国防大臣がプラボー国防大臣と防衛協定に署名するため、数日以内に直ちにジャカルタに飛ぶ予定だと付け加えました。それでは次のニュースです。中国政府は米国に対し、中国とフィリピンの海洋問題 に干渉しないよう再度要請したことについてお伝えします。中国外務省の毛寧報道官は8月20日火曜日北京での記者会見で、南シナ海における中国とフィリピンの海警船の衝突に介入しないよう米国に再度要請しました。8月19日月曜日の早朝、南シナ海の両国の係争中の領海の一部である南沙諸島のサビーナ礁で中国沿岸警備隊の船舶とフィリピン沿岸警備隊の間で2件の衝突がありました。中国船は意図的にフィリピン沿岸警備隊の船2隻に衝突し、構造物に損傷を与え、乗組員の安全を危険にさらしたと述べられました。この事件を受けて米国務省は同盟国であるフィリピンを支持し、南シナ海でのフィリピンの海上作戦に対する中国の危険な行動を非難したと発表しました。中国が南シナ海のほぼすべての海域を領有権を主張しているため、南シナ海は依然としてこの地域の問題のホットスポットです。 ASEAN 加盟国すなわちブルネイ・ダルサラム、マレーシア、ベトナム、フィリピンもこの地域の領有権を主張しています。それでは次のニュースです。パレスチナ自治政府はイスラエルの検問所を通ってガザに入る強化を要請したことについてお伝えします。情報源を引用したワラポータルは、パレスチナ国家自治政府は、パレスチナ国家自治政府指導者のマフーダ・アバッシーが近い将来ガザを訪問できるようイスラエル当局に強化を要請したと報じました。アバス首相は8月15日ガザ地区を訪問する意向を表明しました。同ポータルによると、パレスチナ解放機構または PLO のフセイン・アル・シェイク事務総長は、イスラエル国家安全保障会議のサッチ・ハネッビ委員長に関連召喚を送りました。パレスチナ側はアバス氏に対し、ガザ地区とエジプトの境界にあるラファ国境検問所ではなく、イスラエル側の検問所の一つを取って市内に入るよう要求しています。2007年にハマスが政権を握って以来、パレスチナ指導者はガザ地区を訪れていません。パレスチナ国家自治政府は一部の内政を除いて、パレスチナ領土内ではいかなる活動も行っていません。それでは最後のニュースです。タイシーはジャパンオープンでインドネシアチームを応援し、スポーツは外交の一部だと明言したことについてお伝えします。スポーツは外交の重要な部分であるため、在東京インドネシア共和国大使館は2024年ジャパンオープンワールドバドミントン選手権大会のインドネシアチームを全面的に支援します。これは8月20日火曜日、東京で在日本インドネシア共和国大使ヘリー・アフマディ氏が語ったものです。ヘリー大使は2024年のジャパンオープン期間中、選手、コーチ、関係者にサポートを提供する準備ができていることを保証しました。今回の毎年行例のジャパンオープントーナメントは2024年8月20日から25日まで日本の神奈川県横浜市で開催されます。このチャンピオンシップは世界バドミントン協会ワールドツアースーパー750シリーズの一部であり、賞金総額は85万米ドルまたは131億ルピアに相当します。2024年ジャパンオープンは 2024年のオリンピック後に再び開催される初の世界バドミントン協会ワールドツアーバドミントントーナメントとなります。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は国家警察闘争の日を記念してことについてお伝えします。インドネシア国家警察は2024年8月21日に初めて新しい歴史的な日、すなわち国家警察闘争の日を祝いました。国家警察闘争の日の記念は2024年1月22日の国家警察闘争の日に関する国家警察長官令の中で、国家警察長官リスティオ・シギップラボウ将軍によって制定されました。警察広報局の警察巡哨トゥルノユド・ウィスヌ・アンディコ局長は8月18日日曜日の声明の中で、国家警察闘争の日の記念式典が2024年8月21日水曜日にスラバヤの国家警察闘争記念日で開催されたと述べました。国家警察闘争の日に採用されたテーマは、1945年の警察宣言の精神を受けて、国家警察は黄金のインドネシア2045年を歓迎することです。今後、国家警察は毎年8月21日を国家警察闘争の日として記念します。この日付は、1945年8月21日に、モハマッジャシン一級警部の指揮の下、特別警察によって実行されたインドネシア共和国警察の布告の出来事を指します。この歴史的な出来事は1945年、8月27日のインドネシア共和国の独立宣言の5日後に起こりました。赤と白の旗を振りながら、東ジャワ州スラバヤ市の特別警察本部の前提に、特別警察部隊の約250人の隊員が集まりました。クラス1警察のモハマッジャシン警部が警察宣言の本文を読み上げ、その後に特別警察職員全員が続きました。彼らは自らをインドネシア共和国の警察であると宣言しました。当時インドネシアは日本軍に占領され、以前はオランダの植民地支配下にあった後、独立を宣言したばかりだったことを思い出すべきです。日本の植民地主義者がまだインドネシアにいて、オランダの植民地主義者がインドネシアに再入国しようとしていたことを与えると、状況は非常に脆弱でした。したがって警察がインドネシア共和国の一部であるとはっきりと表明するには勇気が必要です。彼らの戦いは今日の警察が模倣するに値します。安全と秩序を維持して国家と国民に奉仕するという決意には容易ではない戦いが必要です。時間が経つにつれて犯罪は多様化巧妙化します。国家警察は常に時代に適応し続けなければなりません。国家警察の主な任務は3つあり、それは治安と秩序の維持、犯罪との戦い、地域社会の保護と奉仕です。これら3つの任務は誠実かつ真剣に遂行すれれば、社会の安心感と国家警察への信頼を醸成することになります。国家警察省庁の期待通り、国家警察闘争の日の記念式典が、国家警察が治安と秩序を維持するための戦いを継続することを振り返る機会となることを願っています。それ以外は国家に誠心誠意奉仕します。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月21日に国家開業の日のことから始めます。8月21日は国家開業デーとして祝われます。この日は1945年8月21日にインドネシアの海洋主権を日本海軍から取り戻すために、インドネシア海軍が侵略者との戦いに成功したことを記念して選ばれました。海洋の日はインドネシア海軍だけでなく、深海で侵略者との戦いでインドネシア海軍の勝利に関する日でもあります。インドネシアは田島国として知られています。それほぼ 60% は保護する必要がある海洋で構成されています。次に1995年8月21日にベアトリクス女王のジャカルタ訪問についてです。1950年8月21日にインドネシア共和国とオランダの関係において歴史的な瞬間となりました。この日、オランダのベアトリクス女王はジャカルタを公式訪問しました。彼女は当時スハルト大統領が率いていたインドネシアとの関係を回復するために来ました。インドネシア共和国はオランダによる約350年間、日本による3年半にわたる植民地支配を終えて、1945年8月17日に独立しました。しかしオランダがインドネシアの主権を承認したのは1947年12月27日のことでした。訪問中、ビクトリア女王はインドネシア共和国が1945年8月17日に独立したと述べました。オランダ女王が公式を宣言したインドネシアの独立の日付を承認したのはこれが初めてでした。最後に8月21日、国家警察長官リスティオシゲプラボー将軍は毎年8月21日に祝われる国家警察闘争の日に関する2024年95号国家警察長官令を可決しました。8月21日の選挙は1945年8月21日にスラバヤで一級警部モハマド・ジャシンの指揮の下、特別警察によって実施されたインドネシア共和国警察宣言の出来事から取られました。この警察宣言は戦争に負けた日本兵に対する浄化と武装解除の実行とは別の第一歩でした。そして皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu tapi dirimu tak pernah sadari. Jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はプラボー国防大臣がキャンベラでオーストラリア首相と国防大臣と会談したことについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー・スビアント国防大臣は8月20日火曜日、オーストラリアのキャンベラでオーストラリア首相アントニー・アルバニーズ氏と副首相兼オーストラリア国防大臣であるリチャード・マルズ議員と二国家会談を開催しました。国防省の公式ウェブサイトを引用すると、8月20日火曜日、その際、両国間の二国間関係の改善に関する協議が行われました。プラボー国防大臣はインドネシア代表団の到着を歓迎し、アントニー・アルバニーズ首相とそのスタッフに最大の敬意を表明しました。プラボー国防大臣は会談後の共同声明で、インドネシアとオーストラリアの友好関係を本当に高く評価していると述べました。国防大臣は、オーストラリアがインドネシアの独立闘争を最初に支援した国の一つであることをインドネシアは常に覚えていると強調しました。プラボー大臣は、この数人関係をさらに良好に継続する決意であると付け加えました。同大臣はオーストラリアがほとんどの分野でインドネシアにとって非常に重要な役割を果たしていると評価しました。アルバニーズ首相は声明の中でインドネシアとオーストラリアという二大国間の関係よりも重要な関係はないと強調しました。両国は経済パートナー、安全保障パートナー、そして世界的なゼロエミッションへの移行から恩恵を受ける準備ができているパートナーとして関係を強化し続けます。アルバニーズ首相はまた10月の大統領就任式に出席することを約束しました。indonesia.embassy.gov.au によると、オーストラリアの副首相兼国防大臣との会談で、オーストラリア・インドネシア防衛協力を約束レベルの協定に格上げする交渉が完了したと発表しました。閣僚は最近の会談を参照し、教育関係の深化や海洋安全保障分野での緊密な協力など、協力の様々な側面や分野における二国間防衛関係の強化の進展について議論しました。オーストラリアとインドネシアは主権が尊重される平和で安定した安全で豊かな地域を築くという共通の決意を持っています。インドネシアとオーストラリアは ASEAN を 中心とする地域に対して前向きなビジョンと建設的な見通しを持っており、それが重要な安定化影響を与えています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Di waktu itu kamu tanya ku sedang apa masih bangun atau tidur ku yang sedang bosan dapat pesan dari kamu si tampan tapi kita cuma teman akhirnya bertemu di satu
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日は西ヌサタンガラ州の観光地ジェランガビーチをご紹介します。2023年12月10日、世界最大の旅行雑誌ランディプラネットは、インドネシアの11ベストビーチのリストを発表しました。米国のシニアジャーナリスト、マーコ・ヨハンソン氏は、ミシェル・サタンガラ州の3つのビーチをインドネシアで最高のビーチにランク付けしました。そのうちの2つは、ミシソンバワ県のジェレワシ区にあるジェレンガビーチです。マク・ヨハンソン氏によると、ジェレンガビーチの波は世界クラスであるため、ジェレンガビーチを最高のビーチの一つに挙げているということです。知られているように、ボトタの港からわずか 40km のこのビーチは、最高のレフトハンドブレイクがあり、プロサーファーや上級アマチュアに最適です。ジェレンガビーチ、美しい丘陵を地帯に囲まれています。緑の草と低い木々が丘全体を埋め尽くしています。北側のジェレンガビーチには、穏やかなターコイーズブルーの海が広がる白い砂浜があり、水泳、カヤック、スタンドアップ、パドル、ボードに最適です。このビーチはサーフィンが好きな人にも最適です。ジェレンガビーチは挑戦的な波があるため、サーファーに人気のビーチです。このビーチの波は海の中央から来ます。このような挑戦的な波は、西スンバワ島が北のフロレス海、南のインド洋、そしてアラス海峡に囲まれているために形成されます。波が大きなチューブのような形をしており、高さが数メートルあるため、多くの人はジェレンガビーチをスカリーフと呼んでいます。夕方になってもまだ家に帰れずに、このビーチで夕日の美しさを楽しんでください。空の色のグラデーションと透き通った青い海が、このビーチの美しさをさらに高めています。ジェレンガビーチの設備は非常に充実してます。ここには駐車場、屋台、トイレ、サーフィン、用品のレンタル、宿泊施設があります。リスナーの皆さん、これでパソナイルにショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dari seribu jalan di duniaBertemu dia Inginnya lari pergi tanpa kata Mengapa sudut mata hafal rupanya Lupa bahwa lupakan nyata Mudah tapi itu senyuman yang ku suka Sepertinya sama ketika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスラルバングンパギ、日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
Maaf Chris、kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Rizna minasan, kaiwa o kita to kyou no topik, saya selalu bangun pagi, Nihongo de私はいつも朝に起きますに関連する語彙とフレーズをご紹介します。 Watashi wa nikai iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Nihongo de watashi wa itsumo asa ni okimasu. Watashi wa itsumo asa ni okimasu. Saya Nihongo de watashi selalu Nihongo de itsumo bangun Nihongo de okiru berangkat Nihongo de iku pagi-pagi Nihongo de sōchō ni melihat Nihongo de miru orang utan Nihongo de orang utan tidak apa-apa Nihongo de daijoubu kalau begitu Nihongo de sore dewa Rizna minasan kaiwa no naka de wa anata wa saya selalu bangun pagi Nihongo de watashi wa itsumo asa ni okimasu という文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用されるスラル日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス C の習慣はバングンパギ日本語で早起きです。では習慣化した活動をマークするスラル日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語で私はいつも午前8時前に朝食を食べます。 Chris selalu membawa motornya kemanapun. 日本語で Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ日本語で早朝、パギパギ日本語で早朝、シアンボロン日本語で白昼、ラルトマラム日本語で深夜が含まれます。当時の表現記述にはサガ日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。リスナー皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa,Saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はジャンビ州のカティムン文国という曲をご紹介します。カティムン文国またはセムシーのキュウリという曲はヤヒヤハベによって作曲されました。この曲は非常に不幸な人物の物語を歌っています。その人の不幸は、さらどころか、計りやかずにも、おもらない、セムシのキュウリに例えられました。しかし、セムシのキュウリには、明日も鶏が鳴き、火が暮れると、また火が昇るという事実に例えられ、楽観的で希望に、満ちていてほしいと motomerare te imasu. Sore deo minasan, Nana Sabrina ga utau ketimun bungkuk o kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。 それではまた次回お会いしましょう。